先週はレビ記の一章から全焼の生贄についてお話をいたしました。そこに広がっていたのは血生臭い光景でした。牛が、羊が、ヤギが、また鳥がほふられて、その血が注がれる。そしてその生贄がすべて焼き尽くされる。神の怒りの前に身代わりとして捧げられ、燃やし尽くされた、焼き尽くされた動物とは、私たちの罪のためにほふられて血を流し、身代わりとなったイエス・キリストを表す、このことをお話をしました。イスラエル人が身代わりとなる動物の頭の上に手を置いたように、私たちもキリストが私たちの罪をすべて背負い、身代わりとなり死なれた、このことを私たちの信仰として告白をします。その告白をもとに私たちは主を礼拝するものとされています。今朝は2番目の捧げ物についてです。それは穀物の捧げ物と呼ばれる捧げ物です。信仰者が聖書を通して命じられていること、その中で私たちのですね、耳に響いてくる言葉というのは、いつも喜んでいなさい。あるいは感謝という言葉。信仰者の特徴は一体何か。一つ大きな特徴を挙げるとするならば、それは喜びであり感謝である。私たちは聖書からそのように言うことができるはずです。私たちを実際に取り巻く状況は様々なもの。とても感謝など覚えることができない。喜びよりは悲しみがある。そのように思えることも多々あるかもしれません。しかし聖書はそのような現実を知りつつ、もちろん神様は私たちのそのような現実を知りつつ、それでもいつも喜んでいなさい、感謝しなさい、そのことを私たちに命じるわけです。言い換えるならば、これはあなた方にはいつも喜んでいる理由がある。あなた方にはいつも感謝を捧げるべき理由、決して消えることのない、揺らぐことのない、その理由がある。このことを教えているということです。今朝、私たちが向き合うことになります2番目の捧げ物。この捧げ物を通して浮かび上がってくるのは、この捧げ物に表されているのは、主に対する感謝ということです。喜びということです。それが一体どのような捧げ物だったのか、具体的に聖書の記述に目を向けていくことにいたしましょう。2章の1節の前半をご覧ください。まずこのように始まっています。人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、まず考えたいことがあります。それはそもそも穀物の捧げ物、この穀物の捧げ物という名前が意味するところは一体何なのかということです。穀物の捧げ物と言われています。この捧げ物、確かにこの2章を読み進めていきますと、いくつかの種類はありますけれども、ここで捧げられているのはすべて穀物です。さらに言うならば、それは小麦粉でした。小麦でした。でも興味深いことに、この穀物の捧げ物と訳されている元々のヘブル語の言葉は、ミンハーという言葉なんですけれども、このミンハーという言葉には、穀物のという意味はありません。穀物のという意味をもともと含まないこのミンハーを、私たちが使っていますこの新改訳聖書では、穀物の捧げ物と訳しています。それは主に穀物が捧げられていることから、穀物の捧げ物と訳しているわけですけれども、 もともとの意味には穀物のということは含まれていない。旧約聖書の他の箇所にはどんなところにこのミンハーと呼ばれる捧げ物が登場してきているのか。この礼拝の中でも取り上げた近いところでは、先月の4月に開かれました創世記の4章、そこではあの二人の兄弟カインとアベルがそれぞれが神様に対して捧げ物を持ってきたということが書かれていました。お兄さんであるカインは地の作物を持ってきました。そしてアベルは飼っていた羊を持ってきました。なるほど、カインは地の作物を持ってきたわけですから、それは穀物の捧げ物だったかもしれません。しかし弟のアベルが持ってきたものは羊でした。けれどもこのカインが捧げた地の作物も、そしてアベルが捧げたこの羊も、両方に対して共に同じこのミンハーというヘブル語が使われています。つまりミンハーという言葉自体が穀物の捧げ物と訳されるわけではないということです。ではこのミンハーとは一体何か。来月の6月の中旬には修養会が開かれます。その修養会で奉仕をしてくださる予定の伊藤昭夫先生という先生が教えておられるのが、東京キリスト神学校という神学校です。盛岡南教会の大塚先生や、また私の父が学んだ神学校ですけれども、この神学校に旧約聖書の教師で木内先生という方がいます。この木内先生はこのミンハーという捧げ物を穀物の捧げ物とは訳さずに、英語でロイヤルオファリング、このように訳しています。日本語にこのロイヤルオファリングという言葉を訳しますと、それは忠誠の捧げ物。忠誠というのはですね、忠誠心の忠誠です。忠誠の捧げ物、あるいは誠実の捧げ物、そんな訳し方をしています。もともとこのミンハーと呼ばれる捧げ物は、王様のもとにある臣下や家来たち、あるいは領主のもとにある領民が王様や領主に送った贈り物を意味していたそうです。家来や領民たちが王様や領主に送った贈り物、そこには自分の生活を守り支えるその王や領主に対する感謝が表されていました。そして忠誠が表されていました。ではイスラエル人がこのミンハー、この捧げ物を主に捧げるというのは一体どういうことか。カインとアベルの捧げ物に共通していたのは、どちらもそれぞれが労働から得たものだったということです。カインは地を耕して作物を収穫し、アベルは羊を飼育して食べるものを得た。そして二人は自分たちの労働や生活、そして必要はすべて主から与えられたもの。自分たちが自分の力で、ただ自分の力で得たものではなく、すべてこれは主から与えられたもの。その感謝を込めて、また主に対する忠誠を込めて、このミンハー、忠誠の捧げ物を主に対して捧げたというわけです。レビ記2章では、イスラエルの民はこのミンハーとして穀物を捧げました。穀物を捧げるということは一体何を表していたでしょうか。自分たちの労働の身として、自分たちが働いたその結果が得ることができたこの糧、生きるための必要はすべて主から与えられたもの。自分が今生かされているのはただ主によるもの。このことを覚えて、この捧げ物を主に捧げたわけです。ミンハー、穀物の捧げ物、忠誠の捧げ物。 時代を超えて私たちのことと重ねてみたいと思います。もちろん何千年にもわたるこの時代の隔たりがあり、また文化の隔たりもあります。しかし私たちと重ねて考えてみたいと思います。一番目の捧げ物、そこでは全焼の生贄が捧げられました。動物が身代わりとなることによって回復した主との関係がありました。そして罪が許されて神との交わり、契約に生きるものとされたイスラエル人は、この穀物の捧げ物、忠誠の捧げ物を捧げることによって、自分と神との関係を絶えず確認し、感謝を捧げました。私たちのためには、全焼の生贄としてイエス・キリストが捧げられ、血を流されました。このことによって、私たちは今朝も主の前に立ち、神様を礼拝するものとされています。そして私たちが捧げるというとき、そこには主に対する感謝が込められるわけです。私たちが奉仕を捧げるというとき、賛美を捧げるというとき、礼拝を捧げるというとき、私たちがそこに込めるのは感謝です。そして最もはっきりとそのことが表されているのは、やはり私たちが捧げる献金ではないかと思うのです。礼拝の中でも感謝とまた献身の表れとして私たちは献金をします。またクリスチャンは十分の一献金、自らが得たものの中から十分の一を取り分けて毎月この十分の一献金を捧げます。それは自分に与えられたものは全て主からのもの、そして全て主のもの。今月の賛美として選びましたのは、みな主に捧げる、この歌です。先ほど皆さんと共に歌いました。我が物はなし、主からすべて与えられたもの、そしてすべては主のもの。私の必要はすべて主が満たしてくださる、この主に対する感謝を捧げる。皆さんは礼拝で献金をするときに、あるいは十分の一を取り分けて献金するというときに、どのような思いでそれを捧げているのでしょうか。もしそれが機械的な作業になってしまっている、礼拝のときにも、あるいは十分の一を取り分けるときにも機械的な作業になっているというのならば、それは非常に残念なことだと思うのです。日ごとの糧を与えたまえ、主の祈りでも教えられているこの祈りとともに、私のすべての必要は主によっている、主が満たしてくださる、私のすべての必要を満たしてくださるのは主である、この感謝の祈りとともに毎回の献金がなされる。機械的にではない、感謝とともに捧げられる、それが私たちが捧げる献金ではないかと思うのです。労働の身としてイスラエル人は、自分が労働して得たこの小麦、収穫をした小麦を神様のもとに持ってきました。私たちは何も今ですね、地を同じように耕してこの穀物を得るということではありません。それぞれに与えられた仕事があり、またまだ仕事についていない、あるいは具体的にそのような糧を得るような仕事をしていない、例えば家で家事をする、それもしかし全て主によって与えられた働き、仕事です。ある方は召されて自分の会社へと出ていく、ある方は召されて家に留まりその仕事をする、あるいは学生であるならば召されてその学びをする、全て与えられたもの、召されたその場所で私たちはそれぞれの責任を忠実に果たしていく、すべて私たちは主によって召されたものとして生きている。私たちが告白をするのはその感謝に他なりません。それではこのミンハーと呼ばれる、穀物の捧げ物と呼ばれる捧げ物の具体的な規定について目を向けていきたいと思います。どのような種類が 挙げられているでしょうか。ご一緒にもう一度ですね、1節と2節をお読みしたいと思います。ちょっと長いですけれども、レビ記の2章の1節と2節をご一緒にお読みしましょう。はい。人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持って行きなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と油とその乳香全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。小麦粉がそのまま捧げられた。これがまず一番目のこのミンハーの種類でした。そしてそれだけではなく、4節を見ますと、かまどで焼いたミンハー、穀物の捧げ物が捧げられました。あるいは5節を見ますと、平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物。そして7節を見ますと、鍋で作った穀物の捧げ物。あるいは14節を見ますと、ハツホの穀物の捧げ物が主に捧げられた。これはですね、火に炙ったそのままの黒粒、新穀の引き割り麦ということが言われています。この種類の違いは一体何でしょうか。小麦粉なのか、かまどで焼くのか、平鍋の上で焼くのか、鍋の上で焼くのか、そのまま火で炙るのか。この違いというのは、主には捧げる人の経済力の違いということが言われています。最も高級であったのが、かまどで焼かれたものでした。しかし、そのかまどで焼くことができない、かまどを持っていない、そのような人々は平鍋で焼き、また平鍋で焼くのも難しいという人は鍋で作り、またそれも難しいという場合はそのまま穀物が炙られたということです。すべての人が同じ形での捧げ物を求められるというよりは、その経済力に応じて飛んでいるものも、あるいはそうでないものも、それぞれがそれでも主による祝福に感謝して捧げた、それぞれの形で捧げたということですけれども、お気づきでしょうか。共通点もあります。すべての種類のこの穀物の捧げ物の共通点、それは油と乳香が混ぜられ、あるいは添えられて捧げられたということです。油と乳香、この油と乳香は一体何を表すでしょうか。油、聖書の中でこの油が象徴するのは、多くの場合それは神様の霊、聖霊なる神様のことだと言われています。自分が召されてそれぞれの働きへと出ていくことも、それぞれの責任へと出ていくことも、そしてこの捧げるということも、すべて神様の助け、さらに言うならば聖霊御霊の助けの中で行われている、この告白を意味した、そのように思われます。また油が混ぜられることによって、それが燃やされるときに勢いよく火が燃え上がるはずです。この燃える火によって神に受け入れられた、その捧げ物が確かに神に受け入れられた、このことが表されたのではないか、そのような説もあります。そして乳香は一体何か。乳香はこの捧げ物が燃やされた時、この良い香りが煙と一緒に立ち上っていくわけです。この乳香は神の前に立ち上る捧げる者の祈りの象徴だと、そのように言われています。捧げる者の感謝の祈りの象徴としての乳香、捧げるというとき、そこには感謝の祈りが 欠かせないものでした。イスラエル人は自分の捧げる穀物の捧げ物がどのような種類であったとしても、しかしこの油と乳香を混ぜて添えて祈りとともに捧げました。先ほどもお話ししたように、私たちも捧げるという時に主に対する感謝がそこに伴うものではないでしょうか。ここでもう一つ注目したいことがあります。それはこの民によって捧げられたミンハ、穀物の捧げ物のうち焼かれたのはほんの一つかみであったということです。他の部分は一体どこに行ったのか。3節、2章の3節をご一緒にお読みしましょう。レビキ2章の3節、はい、その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。人々は自分の労働の身として穀物を捧げました。しかし同じようには捧げることができない部族が一つありました。それがレビ族の祭司たちです。レビ族の祭司たち、レビ人たち、祭司たちはイスラエル人を代表して幕屋での仕事をし、民を取りなし礼拝を取り行いました。彼らが召されたのは他の部族と同じように地を耕すことではなく、羊を飼うことでもなく、民の代わりに民の代表として主に仕えることでした。このレビ記が与えられた規定はまだ荒野でのことです。しかしこの後イスラエル人が約束の地に入っていき、地が割り当てられていく、その時にもやはりレビ族には地が割り当てられませんでした。収入を得るための地が割り当てられない。しかしレビ族はその代わりに神様ご自身を自分の割り当て地として、そして神様に仕え、神殿に仕えました。祭司たちは労働によって糧を得ることはできませんでした。では彼らの生活の糧、必要はどこから来たのか。それがこの3節、主によって捧げられた捧げ物が取り分けられて祭司レビ人のものとされたということのうちに表されているわけです。私たちは現代においてもこの形を踏襲している、そのように言うことができると思います。教会において私のような牧師や伝道者と呼ばれるものは、ある意味この祭司的な、祭司としての役割を担うものです。この祭司やレビ人と同じように働くことをせず、礼拝を取り行い、主に仕え、民を取りなす、そのような役割を担うものです。そしてこの伝道者の必要は、主に捧げられた、主に捧げられたです。その献金の中から取り分けられ、そして与えられることとなります。主に捧げられたもののうちから取り分けられて与えられる。非常に厳かな思いを持って読まねばならない箇所ではないかと思うのです。最も聖なるものである。そのように言われています。祭司の働きが尊ばれ、逆に祭司やレビ人がないがしろにされる、その時イスラエルは堕落をしていった。そのような記述を旧約聖書の中に見ることができます。あるいは祭司自身がこの厳かさを忘れ、主に捧げられたものの中から自分自身の必要が満たされる、このことに対する厳かさを、恐れを忘れ、そして主に仕えることに対しておろそかなものとなっていくときに、同じようにイスラエルは堕落への道をたどりました。私たちもこの形を踏襲しているとするならば、捧げるもの、そしてまた主に仕えるもの、代表して主に仕えるもの、あるいは奉仕を捧げるもの、 すべてのものにこの主に対する厳かさ、また恐れが求められている、そのことをレビ記は教えています。レビ記の後半部分、この後の記述を見ていきますと、同じように祭司は自分自身に取り分けられたこの穀物の中からさらに自分の分として捧げていったことが記されています。そして乳香とまた油がこの穀物の捧げ物に混ぜられた、そしてそれが祭司レビ人のために取り分けられたということをお話をしてきましたけれども、今朝このミンハ中世穀物の捧げ物のことに関して最後にお話ししたいのは、11節と13節で特別な規定として命じられている2つのことです。それはパン種と塩に関する規定です。まずは11節をご一緒にお読みしたいと思います。レビ記の2章の11節、はい、あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆パン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は少しでも主への火による捧げ物として焼いて煙にしてはならないからである。はい、ここで禁じられていること、禁じられていること、それはこの捧げ物にパン種や蜜が入れられてはならないということです。パン種や蜜が何が一体問題なのか。私たちが普段食べるパンにはもちろんパン種、つまりイースト菌が入っています。我が家でも時々パンを焼きますけれども、イースト菌を入れ忘れてしまうならば、パンは全く膨らまず、ぺちゃんこのまんまの硬い、まさにせんべいのようなものが出来上がります。もちろんイスラエルの人々も普段はこのパン種、イースト菌入りのパンを食べていました。でもこの主に捧げる穀物、小麦粉にはこのイースト菌が入れられることが禁じられました。なぜか、聖書の中でこのパン種が象徴しているのは人の罪ということです。人の罪ということ。私が持っています辞書に面白いことが書いてありました。発酵ということに関して、パン種がですね、イースト菌がパンを、小麦粉を発酵させるように発酵させますから、発酵ということをこうちょっと調べてみましたところ、発酵に関してこんな説明がありました。微生物の作用で、イースト菌の菌ですね、微生物の作用で有機体が単体に分解される化学過程、人に役に立つのを発酵、そうでないのを腐敗と呼ぶ。腐る、腐敗と発酵ということ。確かに私たちが発酵という言葉を使うときに、それは腐っているということと紙一重。役に立つならば便宜上私たちはそれを発酵と呼び、役に立たないならばそれを腐敗と呼ぶわけです。チーズが発酵している、非常に紙一重の匂いがするものではないでしょうか。あるいはですね、キムチが発酵食品ですと言われるときに、ちょうどいいならばいいんです、でもそれは気を逸してしまうならば食べれなくなってしまう。新約聖書においてイエス様が、ほんの小さな一塊のパン種がパン全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか、このように言われたときに、このパン種、ほんの一塊の小さなパン種とは、人の罪ということを表していました。ほんの小さいように思える罪が、しかし人の中でどんどんどんどん膨らんでいって、エスカレートしていって、そして大きな罪の行為となって現れてくる。イエス様だけでなく、この過程は、旧約聖書、あるいは創世記の最初にはっきりと記されていました。アダムとエバが犯した罪、蛇の誘惑に負けて、 神の言葉に背いたという罪や、神の言葉をないがしろにしたという罪は、一見ほんの小さな、わずかな、些細なことのように思われました。でもこの小さな罪をきっかけとして、人の中で罪はますます成長し、自分の罪を認めようとはせず、隣人のことを憎むようになり、信頼ができなくなり、責任転嫁をし、神の顔を避け、兄弟を殺し、人と人とが憎み合うようになった。その罪はエスカレートし、どのような小さなものに思えても、その罪はエスカレートし、神と人との関係を、そして人間同士、人同士の関係を破壊し続けていった。この様子を私たちは聖書の中に見ることができるわけです。そして同じように、私たちはこの罪に満ちる世界に生きるものとされています。皆さんの中でもうなずかれることがあるのではないでしょうか。皆様が経験した、皆さんが経験した、本当に心を重くするような罪、その始まりはほんの些細なことだったかもしれない。しかし、それが大きな罪として現れてくるということ、あるいは皆さんも自分自身の心を吟味するときに、このパンダネのような小さいように自分が思う罪に気づくことがあるかもしれません。このパンダネ、罪に注意しなくてはならない。どこまでもこの罪に対して敏感でなくてはならない。私たちの罪の性質は、この罪に対して発行することを要求し、そしてこの罪は私たちの中で腐敗となって、神様に対する不信仰へと私たちを進ませるものです。神と私たちとの間に越えることのできない大きな断絶をもたらすのが、人を腐敗へと導くこの罪です。私たちが自らこのパンダネを、罪を取り除こうとしても、自分では決して取り除くことなどできないこの罪が、私たちのうちに確かにあるのです。ではどうするのか。今週の御言葉として、コリント人への手紙の第1、5章の7節を挙げさせていただきました。このレビ記から何千年も後の新約の時代、パウロがコリントの教会に宛てて書いたこの手紙の中の一節です。それでは、週報の中ほどに書かれていますけれども、このコリント人への手紙第1の5章の7節をご一緒にお読みしたいと思います。はい。新しい粉の塊でいるために、古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。古いパンダネを取り除きなさい。これはレビ記で命じられていることと重なることです。腐敗するパンダネ、腐敗へと導くパンダネではない罪を取り除きなさい。しかし、この真ん中の節で、真ん中の行で、パウロはこのように言っています。あなた方はパンダネのないものだからです。あなた方は罪のないものだからです。なぜか、この後半部分、私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。過ぎ越しの子羊キリスト。過ぎ越しの子羊とは一体何か。出エジプトの出来事の中で、奴隷となっていたイスラエル人がエジプトを脱出するその日、その日の夜、神様がエジプト全土に災いを下されたその時、イスラエル人は子羊の血を門中に塗ることによって、その災いから逃れ、そしてエジプトを脱出しました。慌ただしくエジプトを脱出したイスラエル人が食べたのが過ぎ越しの食事、災いが過ぎ越した、神様の裁きが過ぎ越したことを記念する過ぎ越しの食事、パンダネを入れないパンでした。発酵させる時間はなかった。しかし、それ以来イスラエル人は過ぎ越しの祭りというお祭りを毎年開く中で、 このパンダネを入れないパンを食べ、子羊の血が流されたことによって、神の憐れみによって災いが過ぎ越され、そして自分たちは神の救いの中に入れられていった。エジプトを脱出することができた。このことを毎年毎年覚え続けていきました。パウロがはっきりと表しているのは、まさにこの過ぎ越しの子羊がキリストイエス、イエスキリストに他ならないということです。私たちが受けるはずであった災い裁きは、この子羊キリストがほふられてその血が流されることによって過ぎ越された。過ぎ越した。このキリストによる過ぎ越し罪の許し、パンダネが取り除かれた、このことを知っている者として、信じている者として、あなた方が古いパンダネを取り除かなくてはならない。この血が流されたことによって、先週お話しした全焼の生贄によって流されたあの獣、家畜の血によって罪が許された者として、あなた方はパンダネが入っていない、罪の象徴であるパンダネが入っていない穀物を、捧げなくてはならない。古いパンダネを取り除きなさい。そしてこのパンダネを取り除くということに加えて、2章の13節でもう一つのことが命令されています。レビ記の2章の13節をご一緒にお読みしましょう。はい。あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味をつけなければならない。あなたの穀物の捧げ物に、あなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物には、いつでも塩を添えて捧げなければならない。塩を捧げなければならない。繰り返し繰り返し命じられていることです。塩とは一体何か。この13節の中ほどに、注目したい言葉があります。あなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの神の契約の塩。塩というのは契約を結んだことの印でした。この古代イスラエルにあって、塩を相手に与えるというのは自分とその相手が契約を結んだということを表していました。そしてこの13節、興味深いことに、この契約の塩の前に書かれていますあなたの神という言葉、このレビ記の2章では繰り返されていたのは主という言葉でした。太字の主という言葉でした。けれどもこの契約を結んだという下りの中でだけあなたの神という表現になっています。イスラエル人は神と契約を結びました。血が流されることによって罪が許され、神の命令に従って歩む、その時に神の祝福がその上に臨む、この契約のうちにイスラエルの民は入れられました。主がただの主ではない、あなたの神である、私の神との契約の中に主が私の神となってくださった。この塩が添えられるとき、味がつけられるとき、イスラエルの民は自分自身がこの契約のうちに、私の神である主との契約のうちに入れられている、このことを繰り返し繰り返し覚え続けたということです。私たちがバプテスマを受けたということ、受けるということ、それはこの主との契約の中に私たちが入れられたということです。神はキリストを通して罪を許し、私たちは罪を許されたものとして自分自身を捧げ主に従う。私たちが主に従うとき、主の限りない祝福が私たちの上に臨む。これが私たちと神様との間に結ばれた契約です。今朝もこの後に聖餐式が行われようとしていますけれども、 生産式の時に必ず言われる一言が、契約の印としてという言葉です。私たちと主との関係を破壊するパン種のような私たちの罪、この罪がすでにほふられた子羊であるキリストによって取り除かれた、許されている。そして私たちは主との契約の中に生きるものとされている。このことが確認され続けていく。それが私たちが毎月持っているこの最後の晩餐、主の晩餐、生産式と呼ばれる儀式です。レビ記2章に記されているのは、ミンハー、穀物の捧げ物と呼ばれる捧げ物についてでした。1章から2章へのつながりがあります。全焼の生贄が捧げられたその時に罪が許され、私たちはその罪が許されたこの感謝を持って、神様との関係の中に導き入れられたこの感謝を持って、感謝を捧げるものとされました。皆さんはどのような思いを持って捧げるのでしょうか。礼拝を捧げるという時に、賛美を捧げるという時に、奉仕を捧げるという時に思い出したいと思います。献金を捧げるという時に思い出したいと思います。私たちには決して揺るぐことのない感謝の源がある、喜びがある。私たちの罪はすでにキリストによって許されている。古いパンダネは取り除かれている。この感謝を持って、私たちの神である主に捧げるものとされていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの手にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちは今朝もこのように礼拝を捧げています。私たちのうちにあるのは一体何か、それをあなたがご存知です。カインとアベルがミンハ、捧げ物を神様の前に持ってきたその時に、神様はアベルの心を見られてそれを良しとされ、カインの心を見られてそれを受け入れられませんでした。私たちの心をどうかアベルの心と重ねてください。人々が穀物を携えて、そして乳香を添え、また油を混ぜ、塩を混ぜて捧げた、その捧げ物のように、私たちをそのイスラエル人の心と重ねてください。神様、どうか私たちが心を捧げ、神様に捧げていくものとなるように、御霊がどうか私たちを導いてください。感謝を覚えることができない、喜びを覚えることができないように思われる時でも、しかし私たちのためにすでに捧げられた犠牲があること、そして私たちと神様との間に妨げられるものがもうすでに取り除かれていることを覚えさせてください。心からの感謝を捧げさせてください。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。